ただいま、マタイによる福音書の1章、18節から25節までご一緒にお聞きいたしました。その中の20節と21節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。夢に現れた天使の言葉の中に3人の人が登場しています。ヨセフ、マリア、そしてマリアの体内に宿っている緑子のイエス様です。でヨセフに向かって天使が恐れるな、そう告げた後、まずここに語り出されるのはマリアの名前です。妻マリアを恐れず迎え入れなさい、そう勧められます。なぜならマリアの体内に宿っている子供は聖霊の働きによることだ。そしてマリアは男の子を産むだろう。そんなふうにマリアについて続けて語られます。で、こういう言葉を聞かされると私たちは落ち着きません。一体この天使の知らせが何を告げているのだろうかと、どうしても思ってしまうんです。何と言ってもここで話題に上がっているマリアという女性は乙女だからです。乙女のままで体内に緑子を抱えている。でそんなことは普通に考えてありえようはずがない。私たちはそう思わざるを得ません。おとぎ話かせいぜい神話の世界でもなければこんな話は通用するはずがない、そう思ってしまうんです。で確かに乙女マリアの体内に緑子が宿った。でこれは不思議な話です。私たちはこういう話を聞かされるとついこれを合理化して考えたくなります。スキャンダラスな話としてつい受け取りたくなります。しかしです、ここに語られていることをもし合理化して私たちが理屈に合うように受け止めようとするときには、これはどうしたってここに語られていることの一部分かあるいは全部を曲げて受け取らざるを得なくなります。すなわちここに語られていることの何かが嘘なのだ、そういうふうに言って受け取らざるを得なくなります。でしかしそれは実は私たちはもともとの出来事を知っているわけじゃないんですから、私たちに与えられている手がかりから離れることになってしまうんです。そういう意味では私たちは、自分の理屈に合わないからという理由であんまり頑固にですねこの箇所について自分自身の判断にとらわれない方が賢明なように思います。実は乙女マリアからの誕生という主題は聖書の中ではあるとても大切な事柄を伝える、そういうために語られています。でここに述べられていることというのはこれは生物学的な謎として語られているのではありません。人間が時と場合によっては精霊によって子を宿すことがあり得るのだ、そういう一般的な大変珍しいけれどもそういう症例があるのだということを説明する医学的な見解でもありません。あるいはこの世界を離れて神話や空想の世界に引きずり込もうとしているのでもありません。 乙女マリアから一人の緑子が生まれてきた、そのことは実は主イエスの物語の一番始まりのところで一つの印として働いています。この誕生というのは決して普通の人間の誕生ではないのだ、そのことを表す印、サインとしてここでは乙女の妊娠ということが語られるんです。でクリスマスの物語というのはもちろん私たちもよく知っています。一人の緑子が生まれて貝羽桶の中に横たえられた、そういう人間の誕生の話だと私たちは聞かされます。私たちと同じような人間の血と肉を持って生まれてくる、そういうマリアの長男の誕生の話が語られます。しかしそれでいてこのクリスマスの誕生物語の最も始まりのところ、最も根源のところというのは、これは人間の考えや動機や行いによることではないのです。両親の願いによってこの子が生まれてくるのではありません。そうではなくて、あくまでもこれは神様のご計画によって、神様の側の御心によってこの子がマリアの体内に宿るということが起こっています。で私たちが信じている信仰の基本を言い表している使徒信条、毎週礼拝の中で言い表してますけど、あの使徒信条の中ではこのクリスマスの出来事が2つの事柄を合わせるような言い方で言い表されています。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれって、そういう言い方がされるんです。つまりイエスも乙女マリアから生まれたんだけれども、それは聖霊の働きによって身ごもったのだって、そういうふうに言われています。シエスが緑子となり人の姿をとってこの地上に生まれてこられるという出来事、それはあくまでも神様ご自身がそれを意図された、そして聖霊が働いたことで起こった出来事だというんです。そしてそうであるからこそこの幼子の誕生は決して人間の考えや人間の行いに基づくものではない、そのことをはっきりさせるために、実はクリスマスの記事では男性側の働きというのがすっかり締め出されているということになるわけです。このマタイによる福音書のクリスマスの記事の直前にはイエス様の系図のことが語られています。でこの系図を読んでみるとほとんどが男性の名前です。男性は自分たちこそが歴史を作って世俗社会をリードして導いていくんだ、そう思いながらこの世界を作ってきました。でそれはこの聖書の時代、古い時代もそうですし、今でもそういうところはあるのだろうと思います。男女同権とか共同参画とか言いますけれども、しかし世の中の主人公はやっぱりいろいろなことについて男性だというような空気が今でもかなり強く残っていると思います。そしてそういう中にあって子どもたちや女性たちというのはあまり重きを置かれないようなところがあります。ところが神様の御業が働くところではそうではないんです。神様がご計画によって一人もこの地上に生まれさせる、その時には人間の男たちが何かできるということは排除されていきます。向こう見ずに自分が歴史を作るのだと主張する、そういう人々は このクリスマスの記事の中では相手にされません。どうしてか。それは実は男性であれ女性であれそうなんですが、私たち人間というものが自分で自分の救いを作り出すような、そういうものではないからです。私たち人間の歴史の中に本当に覆い隠すべくもない深い破れや嘆きが満ちている。そこに本当の救いをもたらしてくださるのは神様です。救われていくということから、死に定められている命から私たちを救うということ柄については人間は何もすることができません。私たちは自分の命すら自分で好きに伸ばすことはできないんです。それができるのは神様です。その決して聞き逃すことができないポイントを強調するために、心を込めてマタイはここで男性側の働きを締め出すんです。あえて乙女マリアからの誕生、そういうことを指し示します。もちろん今日私たちが不可解だと思うようにです、2000年前だって一人の緑子が乙女から生まれたっていう話はありえない話だと受け取られたに違いないんです。昔だったから通っていた、でも今は通らない、そういうことではありません。乙女マリアからの誕生というのはどうしたって私たちの人間の理屈には合わない、理性によって受け入れることできないことです。しかしあえてそれを語っているのはなぜか、それは人間の働きの中からこれが生まれたんじゃないのだということを表すためなんです。ですからこのクリスマスの出来事を本当に理解したいと思うのであれば、私たちはこの出来事が神様から始まったのだという、そのとても根本的な点に注意を向けざるを得ません。クリスマスの出来事っていうのはしばしば考えられるような、単なる人間の素朴で平和な牧歌的風景なんかではありません。それ以上のものです。それは実はこの時から始まったあらゆる時代を貫いて今日まで及んできている大きな出来事の始まりなんです。クリスマスの出来事っていうのは実は2000年前を思い起こすのではなくて、そこから始まってきたことの中に今私たちが巻き込まれている、そういう出来事です。そしてそれは神様の愛に根ざす出来事であって、具体的には神様の独り子が人となって私たちの間歩み始められた、今日も私たちの間にこの方が生きて歩んで働いておられる、そういう出来事です。これはクリスマスの楽しい気分に水を差そうというのではありませんけれども、実はクリスマスの喜びの根っこというのは本当に深く神様の御心の中に根ざしている、そういうところがあるんです。このクリスマスの出来事を通して、実は私たち人間を救おうという神様が私たちに身を向けてくださっています。そしてそういう神様のなさりようこそ褒めたたえる、そこにクリスマスの本当に大きな喜びがあるんです。クリスマスの賛美歌というのは、ただどこかで生まれた愛らしい幼子をかわいいと言ってめでる、そういう歌ではありません。そうではなくて、まさにありえないこと、あの乙女マリアから一人の緑子が生まれてきた、人間の技では到底起こるはずのないことが起こった、神様がこの世界の上に御業を行って、そしてそれが今日私たちのところまで及んできている、そのことを賛美する賛美がクリスマスの賛美の歌なんです。さて、そんなふうに神様の道具として用いられて緑子を宿したマリアは一人でいるんじゃないんです。すぐに一人の人物がその脇に現れて、そしてこの母と子を保護しようとします。 生まれてくる緑子にイエスという名前をつけるように命じられて、その通りに名付けていきます。すなわち信仰によってこの緑子の父となったヨセフが住む傍らに登場するんです。で、ある意味ではこのヨセフこそがですね、今日の記事のスポットライトの中に浮かび上がらせているような人物です。で、このマタイによる福音書のクリスマスの出来事が進んでいく中で、ヨセフというのは思いもよらない知らせを聞かされて大変に驚き、そして悩み苦悩の中に置かれることになります。今日のこの記事の中ではあまり人間の悩みとか苦しみということが表に出ていませんけれど、しかし実際にこの場面を想像してみると、最も痛手を被ったのはヨセフだと、そう言っていいだろうと思います。どうにも説明ができない仕方で緑子が身ごもってしまった、そのマリアの婚約者だからです。で、こういうことというのは普通であればこの世のいかがわしい噂話の格好の標的です。そしてヨセフ自身もそういうことがあったのじゃないか、そういうふうに疑い悩み苦しまざるを得なくなるんです。しかしそういう中にあってヨセフは行動を起こしています。一体どう行動しているのか。ヨセフの立場からすれば自分が悩まされ苦しめられた、その仕返しをしようと思えばいくらでもできる立場にいます。どうやって仕返しするか。一つの可能性としては、マリアからひどい裏切りを受けている、自分の知らないところでマリアの中に緑子が宿ったということを公の場に訴えるということができたはずです。自分はこのことには関わってない、自分が預かり知らないことだ、そういうふうに言って自分は被害者なのだということをはっきりさせるということができたはずです。あるいはもう一つの可能性とすれば、そんなふうに事情をおっぴらにしないまでもマリアに対してもうあなたとは関わりを持たないというふうに離縁状を渡すということだってできたはずです。マリアと生まれてきた子供は私の責任の及ぶ範囲ではない、私はもうあなた方に対して責任は負わない、そういうふうに言って縁を切ることだってできたはずです。いずれにしても婚約者のマリアはひどいダメージを受けることになります。しかしそれを通してヨセフとしてのヨセフの男性としての名誉と対面は保たれることになります。ヨセフはそういうふうに行動したか。そうではありません。もちろんそういう行動をしたとしても全く不思議ではないんです。そういうことというのは今日でもいかにもありそうなことだと思われます。ヨセフは間違いなく今回のことで痛手を受け苦しみ悩み傷ついているからです。しかしヨセフはそういう中から違う行動に出ました。19節です。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心した。で、このヨセフの行動というのはこれは大いに注目すべき行いです。ヨセフは一旦は縁を切ろうと決心した。それはどうしてか。この先どういうふうに事態が転んでいくのか全く見当がつかないからです。自分の手に負えないと思っている。しかし大っぴらにしてしまうとマリアが傷つくことになるから、そういうふうにならないように密かにことを運ぼうとするんです。ヨセフ自身がすでに深く傷つき苦しんでいますけれども、だからといってヨセフはそこで絶望して自暴自棄になったり攻撃的になったりしないんです。疑いや怒りや恨みから行動したりはしません。ヨセフはマリアのことが表沙汰になることを願いませんでした。この点でヨセフは 翻訳者としてあくまでも正しくまた誠実な人物であり続けようとしたんです。そしてどうなっていくか。一旦はこれは縁起きろかないと思ったヨセフですが、結局はマリアを受け入れ妻に迎えていきます。体内の緑子も含めてヨセフは夫となり父親となっていきます。で、このクリスマスのヨセフの姿を見ながら、父親になるということはどういうことだろうか考えさせられるんです。普通だと父親というのはただ血のつながりがあるだけだ、そう考えられがちです。しかしそうではありません。そういうことだけなら偶然の上辺だけのつながりということにもなりかねませんし、またそういうことが往々にしてあるんです。真面目に考えて父親になるというのはそれ以上のことです。自分が父親になる、それは家族のために存在し始めるということです。妻と子供に対して責任を持ってその家族を世話をして支えていく、それこそが父親がその家にいるということの意味だろうと思います。そしてヨセフは今まさにそういう行動をとっていくんです。ヨセフは誠実な婚約者から誠実な夫になります。そしてまた誠実な父親になろうとします。そして実はそういうヨセフの行動を支えているものがあるんです。それはヨセフの信仰なんです。ヨセフは何を頼りに父親となり夫となる決心をしたか、それは天使から聞かされた言葉なんです。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。ヨセフはこの言葉を頼りにして、そしてマリアを迎え、シエスの父親となっていきました。ヨセフは夢で聞かされた天使の言葉を神様から聞かされた言葉だと信じて行動したんです。で、このヨセフの行動というのは本当に特筆すべきものです。普通、このヨセフの行動というのは夢で天使から神様のお告げを聞いたからマリアを迎えたんだというふうに説明されます。夢で何かを感じたので行動したんだと言われるんです。しかしです、実は夢によって行動する人っていうのは普通はその夢によって自分の願いや思いが強められた場合にはそれに向かって夢を見たから行動しますというふうに言いますけれど、しかし自分にとって都合が悪くなるような決心や自分にとってリスクになるような行動というのは取らないものです。夢を見て何かの夢のために自分を持ち運んでいく、そういう人は決心をする、あるいは危険が分かっていてあえてそれを犯すようなことはしません。自分がやりたいことに向かって歩んでいくだけです。しかし信仰に生きる人は違うんです。信仰に生きる人っていうのは恐れないで妻マリアを迎え入れなさい、この子供は聖霊によって宿っているのだ、マリアが男の子を産むけれどその子イエスと名付けなさい、神様からそういうふうに語りかけられたのだ、そう聞き取ったならばそのことを信じてそのことに信頼して行動を始めるんです。たとえ見通しがつかなくても神様に信頼してできるところまではとにかくやってみよう、そう決意して自らリスクを承知で引き受けていくようなところがあります。ヨセフは決して 前提条件がすべて整ってこれならばマリアを受け入れられるってそういう用意があって受け入れたわけじゃないんです。ただ神様が自分に語りかけてくださっている、その神様の約束を信じて見知らぬ将来に向かって歩み出している。でそういう意味では実はこのクリスマスのヨセフの姿っていうのは信仰の父と言われるアブラハムとよく似たところがあります。かつてアブラハムは神様からあなたは生まれ故郷を離れ親族の家を離れて私が示すに行きなさいっていうふうに言われた時にです、その神様の約束だけ信じて神様が将来に自分に与えてくださる生きる場所があるんだと信じて旅立ちました。ヨセフも実はこのクリスマスの時同じあり方をしてるんです。マリアを妻に迎え、そしてその緑子が生まれてきてイエスと名付けて歩んでいく、その将来にどんな将来が約束されているのか確かなことが見えてるわけじゃないんです。しかし神様がここにこういう道を備えてくださっているんだ、神様がここに約束を与えてあなたは歩むんだと言ってくださっている、だから進むんだと思ってマリアを妻に迎えていくわけです。ヨセフは人間的な優しさや愛の豊かさでマリアを包んだのではありません。神様が自分を支えてくださるその言葉に信頼をして、その信仰ゆえに精一杯に自分にできる限りの力を尽くしてマリアに対し誠実に振る舞っています。聖書が信仰について語るところではしばしば2つの事柄が互いに結び合ったこととして語られてきます。一つは神様の約束を信じるところから生まれる大胆さです。そしてもう一つはその神様の約束を信じるがゆえにそれに徹して生きようとする誠実さです。大胆さと誠実さ、その二つがこのところのヨセフの行動にも具体的に現れています。そしてまさにこういうヨセフの姿の中にまさにクリスマスに本当に悩まされ苦しみや混乱の中に置かれたこのヨセフの姿の中に実は現代人に語りかけるべき聖書のメッセージが隠されているように思うんです。私たちが今生きているこの時代、人間の振る舞い方で最も深刻な特徴の一つというのは誠実さが失われているということだろうと思います。人と人との関わり方というのがとっても軽薄になってしまっている、あるいは人との交わりが本当に軽いものになってしまっている。その軽さの中でお互いに一時の気分でくっついたり離れたりしてるんです。あるいはお互いに出会ってその相手を真剣に知ろうとしないでたまたますれ違ってちょっと触れ合った人だという間柄にお互いの身を置こうとします。互いに何を考えているのかわからない、そういうよそ者同士という間柄を保ちながら相手に対して責任を持とうとしない、そういうほったらかしの人間関係というのが私たちの多くの隣人との付き合い方です。そしてそういう中で私たちは本当に信頼を寄せようと思った相手から裏切られてがっかりさせられたり、あるいは本当に助けが必要な時に嘲笑われたり冷淡にされたりして辛い思いをするということが誰でもあるだろうと思います。今日の一つの特徴、それは私たちの中から誠実さが失われ、したがって本当に信頼して交わりを持つことができなくなっているということです。ですから子どもたちにも人を信頼しないで生きるんだということを教えるような世の中になってきているわけです。 そしてもう一つの特徴は、将来の見通しが効かないというのは、これはいつの時代もそうなんですけれど、しかし特に今の時代というのは、その将来を信じて希望を持って行動しようとすることが少なくなっているために、将来について暗い思いばっかり持ってしまう、そういう気持ちが人生を追い尽くしているというのも今日の大変深刻な問題だろうと思います。私たちは自分の人生が、この命を生きていって終わりに何か本当に豊かなものにたどり着くんだ、もはやそんなふうにあまり思ってないようなんです。そうではなくて、刹那的にただ今日が楽しければいい、手近なところにすぐに実現できる喜びがあれば、それを消費しながら生きていけばいい、そんなふうになってるんじゃないでしょうか。心を刺激してくれる手近なものばっかりに思いを奪われて、そして自分の人生がこの一生生きた末にどうなるのかなんてことはほとんど考えない。神様がこの人生の上に約束を与えてくださっている、あなたは必ず祝福のもとに持ち運ばれるんだ、そういうふうに言われていることを私たちですら、クリスチャンですら忘れてしまいがちなんです。毎週毎週私たちは礼拝の中で聞かされているはずなんです。神様の愛とイエス様の恵みと聖霊の交わりがあなたにはあるのだ、私たちそういう言葉を聞かされながら一週間の日々の生活に送り出されている。今日の礼拝だって終わりの時にはそういう祝福の言葉を聞くことになります。しかしもはやそういう祝福が本当に自分の人生の上にあるのだということを真剣に受け止めにくくなっているところがあるんです。そして神様の祝福が自分の人生の上にあるんだと思う代わりに、この私は辛くて苦しくて悲しい、そして本当に終わりには何もなくなってしまう、そういう惨めな境遇の人生をたどっているだけだ、その中でいいことといえば毎日楽しいことや嬉しいことが手近にあって、それに触れておればいいのだ、そんなことにばっかり心を向けて歩むようになってしまっているんじゃないでしょうか。しかしです、そういう今日の私たちの生き方の特徴というのを、今日この聖書の中に現れているスポットライトを当てられているヨセフの在り方の光の下で見るならば、果たしてどうなるんでしょうか。ヨセフというのは何か楽しい嬉しいことがあってこのクリスマスの時を迎えているんでしょうか。とてもそうは言えないと思います。光が当たって輝かしい将来が約束されているというよりは、本当にヨセフ自身がどう受け取っていいのか分かんないような、そういう突然の思いがけない事情の中に直面させられて、そして光の中を歩んでいるというよりはむしろお先真っ暗だ、そう言った方がいいような、そういう状況の中に歩んでいます。ところがヨセフはそういう辛さや惨めさや苦しさの中にあって誠実な人間として立ち上がってくるんです。自分に今日できることは何か、それは神様が約束してくださっている聖霊によってこの子は宿っているんだというその言葉を信じて、そして誠実な夫として、誠実な父親として家族のために生きる、そういう一人の人間として立ち上がる、神様の約束を信じて大胆に行動する、まさに信仰によって歩む、そういう信仰の父ヨセフがここには立ち現れています。そして3番目に、天使の言葉はこの父母のもとに現れてくる緑子について語っているんです。一番最後の言葉です。この子は自分の民を罪から救うからである、そう言われます。 この生まれてくる緑もが自分の民を罪から救う、そんな風に言われても、クリスマスの時ってのはまだ生まれたての緑子ですから、この子の行動について多くを語るなんてことはできません。この子の人生の物語ってまだ始まったばっかりなんです。しかしそれでもです、疑いようもないほどに、実はこのクリスマスの時、この緑子が出来事の一番中心のところに位置してるんです。でしかもその位置の仕方というのは、可愛い赤ちゃんが生まれてきたので家族の話題の中心にいるっていう、そういう中心に位置するというあり方ではありません。この緑子には生まれ落ちた時から一つの役割と務めが与えられているんです。それはここに言われている、天使が語っている自分の民を罪から救うっていう、そういう役割です。しかしじゃあ一体どうしてここに生まれたばかりの赤ん坊がそんなことができるんでしょうか。どうやって生まれたばかりの緑子に人間を罪から救うなんてことができるんでしょうか。一体この子に何ができるんだろうか。そう考えて見てみますと、緑子ですから何ができるってこともないんです。差し当たって今のところは産んでもらった姿のまんまそこにじっと存在しているだけです。しかしそれでもです、その緑子がここに生まれてきているっていう、その存在自体がクリスマスの奇跡そのものなんです。人間の思いによって人間の間から生み出されたのではなくて、神様のもとから聖霊によって身ごもり、そしてこの地上に生まれさせられている、この緑子がここにいる、そのことがクリスマスの奇跡です。で実はこの緑子について極めて大事なことが今日のところに言われています。天使がそれを語っています。この緑子が名前を付けられるっていうんです。その子イエスと名付けなさい。そして言われた通り、ヨセフが信仰を持ってその子に名前を付けていきます。で子供の名前っていうのはイスラエルの人にとっては決して些細なものではありません。名前というのはその人にとって深い意味を持つものだと、そう考えられていました。名前というのは決して一人を他の人たちから区別する記号みたいなものじゃなくて、むしろその子供の人生の目印であって、その人生で果たされていく役割を表す、そういうものでした。ヨセフは自分たちの前に生まれてきた緑子に名前をつけるんです。天使が言ったイエスっていう名前です。イエスってのはどういう名前か、旧約聖書のヨシュアっていう名前と同じ名前だとよく言われますけれど、それは意味から言うと主が救ってくださるっていう名前です。でこの主が救ってくださるっていう、そういう名前が緑子につけられているということを私たちは聞き漏らさない方がいいと思います。どうしてか、クリスマスによって始まることってまさにそれだからです。クリスマスによって一人の緑子が私たちの間にやってくる、そしてそこから始まって今日も続いている大きな出来事の中に私たち巻き込まれて招かれてるんですけれども、それは何なのか、主が、神様がこの緑子の誕生から救いの御業を始めてくださる、そういう出来事なんです。私たちはこの緑子の周りに呼び集められ、そしてこの緑子と固く結び合わされることで実は救われていきます。この子供は自分の民を罪から救うからである、そう言われます。罪から救うってどういうことか、私たちが何か失敗してしまったことをなかったことに上書きされることなのか、それだけじゃありません。聖書の中で言われている罪っていうのは、私たちが神様から遠く離れて神様抜きで自分一人で生き、そして人生の目当てをなくしてどこでどう生きたって最後には、一人で滅んでいかなきゃいけない、 そういう呪われた人生を生きていることが私たちの罪というふうに言われます。しかしそういう神様から切り離されて、自分一人で一生の長い時間をさまよってどこに行っていいのかが分かんないで過ごす、そういうことから私たちは救い出されていくんです。それはどうしてか、ここに生まれたこの緑子と一つに結び合わされるからなんです。この緑子に出会わされる前、この緑子がやってきてくれる前は、人間は誰しもがどうしようもなく神様と断絶していました。どんなに敬虔な人も、どんなに自分から神様を求めている人でも、どっち向いてお祈りしたらそこに神様がいらっしゃるか分からなかったんです。だけれども、この緑子がやがて成長して、私の天の父があなた方の父でもあるのだ、そう招いてくださって、そしてあなたは私が祈るように天の父に祈っていいのだ、そう教えてくださるから私たちは神様に向かって天の父なる神様って呼びかけてお祈りができるようにされているんです。そしてまた私たちはしょっちゅう神様に背を向けて自分自身でずっと神様の前に留まっていくことができないような、本当にそういう意味では、健忘症のいつも神様からさまよいらしてしまうようなものですけれども、しかしそういう私たちをこの緑子が招いてくださるがゆえに、私たちは自分のお祈りの後にこのお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げしますって、そういうふうに祈ることができるんです。私たちが自分の力で神様の前にとどまってるから神様と一つにされ祈れるんじゃないんです。この緑子が神様を私たちに示してくださって、そしてあなたが祈る言葉というのは私が間違いなく神様のもとに届けてあげるよってそう言ってくださって、そして私たちの祈りに耳を傾けていてくださって、間違いなく神様の御前に届けてくださっているので、私たちは神様に向かって祈り、そして祈ることで神様と一つなんだ、そう言われて実際そういうものとしてこの地上の生活を歩むことができるようになっているんです。ですからここにこの一人の緑子が生まれてくる、それは神様の側から一本の橋が私たちにかけられたような、そういう出来事です。緑子がここに生まれてきた、そしてその名前が主は私たちを救ってくださる、そういう名前、そういう緑子が現れたことによって私たちは罪の状態から救い出されて、神様と共に生きる生活を与えられているんです。この緑子はやがて成長して、ヨルダン川に下ってバプテスマのヨハネから洗礼を受けになります。ヨハネはその時に、自分があなたに悔い改めの洗礼を授けるなんておこがましいって言って辞退しようとするんです。私の方があなたから洗礼を受けなきゃいけないのに、どうしてあなたが私から洗礼を受けるのか、そう尋ねます。その時にこの緑子は答えるんです。今は私の言う通りにしてほしい、正しいことをすべて実現することが本当に必要なことなんだからとおっしゃるんです。それはどういうことか、この緑子がクリスマスにこの世に来てくださって人間として生き始めるんですけど、しかし本当に私たちの神様に背を向けて神様抜きで生きてしまいがちな、そういう人間の列のただ中に立ってくださって共に歩み始めてくださるということです。イエス様ご自身は別に本当は悔い改めなくたっていい方なんです。でも悔い改めますっていうのはどうしてか、どうして洗礼を受けるのか、それは私たちがそういうものなので、私たちが悔い改めようとしているその列の中に共に立ってくださる、それがあの洗礼の時に起こる出来事です。私たち人間の悔い改めというのは決して完全じゃありません。どんなに自分の過去の人生を悔いてもう一回真人間として生きたいと思っても、しばらく経つと残念だけれどもそれを忘れてしまう、そして神様抜きで生きてしまうような、そういう不完全な悔い改めです。もしイエス様がヨハネから洗礼を受けてくださらなかったならば、私たちの悔い改めとか私たちの反省とか私たちの改心なんていうのは、実は実際には本当の悔い改めにならなくて希望を持てないものになってたに違いないんです。ところが そういうふうに神様に向かって悔い改めようとする人の中にイエス様が共に立ってくださる。その時に私たちは自分の破れの多い、欠けの多い、そして背きの多い悔い改めの中にイエス様が共に歩んでくださる、そういうものに変えられていくんです。イエス様が私たちと共に歩んでくださるので、私たちは絶えずそのイエス様によって本当に悔い改めて生きる、そういう道に導かれていくようなところがあります。そしてイエス様は私たちが神様に逆らって生きている、その罪を全部引き受けて十字架に登って私たちが受けなければいけない刑罰を代わりに受けてくださって、その代わりにあなた方には新しい命があるんだよ、そういうふうに語りかけてくださるんです。クリスマスの日に将来そうなる緑子がこの地上に現れています。今は生まれたばかりですから、ただ貝羽桶の中に横たわっているだけです。しかしもうすでにその中に実は神様にすっかり信頼して終わりまで歩んでいかれる、そういう姿が表されているんです。本当に無力な姿で、神様に守ってもらうのでなければ生き延びて到底いけそうにない、そういう姿のままでこの緑子が安心して信頼しきってそこに宿っています。マタイによる福音書はこの時なかなか大変な状況だったんだってことがこの後にも語られるんです。ヘロデがこの緑子の存在に気がついて、これを殺してやろうとしてさまざまな探索の手を伸ばしています。そしてそのためにベツレヘム近郊の2歳以下の男の子が皆殺しにされてしまうという、そういうことも起こってきます。この緑子は決して安穏とした中に生まれてきてるんじゃないんです。命を狙われて本当にその命を消されてしまう、そういう危険と隣り合わせで生きています。しかし神様がそれでもこの緑子を守ってくださっている、その平安の中にこの緑子は貝羽桶の中で安らかに生きているんです。命すら奪われかねない、そういう危険の中にあって、しかし神様がこの私を確かに守ってくださる、そういう姿をこのクリスマスの貝羽桶に横たわっている緑子が私たちに示してくれています。私たちはまさにどんなに困難に直面し、そして危険に脅かされる時にも神様の保護のもとにあるのだということを、実はこの日この緑子から知らされていくんです。乙女マリアがそういう神様の恵みの奇跡の印として用いられている、そのことを覚えたいと思います。そしてまた信仰によってヨセフが誠実な在り方を取らされて、このシエスを守り、家族を守り、そして本当にそれに仕えるために生かされていることを覚えたいと思います。そして何よりもシエスが私たちのために本当に神様に信頼していいのだという、その印として貝羽桶の中に横たわっていることを覚えたいと思います。そういう仕方で私たちは神様が伴っていてくださる、インマヌエルという、そういうクリスマスの時を過ごすように導かれている、そのことに感謝をし、心から神様のなさりを賛美して生きるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、深い嘆きと苦しみの中にあってヨセフは天使からあなたの御言葉を聞かされました。恐れずに今の状況を受け止め、そして信仰によって誠実な夫として、また父親として歩んでいくようにと招かれた、その招きの言葉を信じてヨセフが主イエスに仕え、またその母マリアに仕え、生きる人生を歩んだと聖書は告げています。ここにいる私たちもそれぞれに 深い悩みや嘆きを持ち、すぐにはどうすることもできない困難も覚えているかと思います。見通しがあるわけではなく、どのようにして困難が解決されていくのか分かっているわけでもありませんけれども、しかしあなたが今日このところで与えられている隣人と共に生きるように、誠実にその務めを果たして歩むように導いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが自分の心の思いに刻す絶望に閉ざされ、縮こまって自分だけを愛しながら生きるのではなくて、共に生かされている隣人と共に、あなたの大きな慈しみと恵みのもとに置かれていることを覚えながら、広やかに、伸びやかにあなたの御業に感謝をし、そして共に生きる人々と一緒になって歩んでいく、そのような生活に仕えることができますように導いてください。そのようなキリスト者がこの地上に起こされ、信仰によって希望を失わず愛を行って生きる、そういう民が生まれることによって、どうか私たちが生かされているこの世界が滅んでしまわず、あなたの御前に持ち運ばれ、そして終わりの日の完成の日に向かって共にみんなで歩んでいくことができますようにお導きください。クリスマスの日にあなたが始めてくださった本当に喜ばしいこのましい始まりの出来事を、どうか私たちが深くそれぞれの心に刻み、そして自らの存在をもってそのことを表しながら歩んでいくことができますように、御心でしたらどうか私たちの最も身近な人たちに、あなたから与えられている慰めと勇気と喜びとを持ち運ぶことができますように、どうかあなたが私たちを御業の器として清め、知恵を与え、用いてくださいますようにお願いをいたします。この世界にあってさまざまな嘆きや不安がたくさん蔓延していることを思いますが、どうかあなたが今日もそこに御目を向けていてくださり、私たちを顧み持ち運んでくださることを覚えることができますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。